はい、それではイザヤ書の52章を開いてください。イザヤ書の52章を開いてください。私たちの今晩の学びですね、52章だけにします。53章が、この、内容の非常に多い、予言の箇所、あまりにも有名な箇所ですね。メシアが民の罪の身代わりに死なれたという、イエス様が十字架の上で死な成就された予言になっています。でこれを、次回に回してですね、それで52章を見ていきたいと思います。で51章のおさらいなんですけれども、主が残りの民義を追い求める人々に語りかけられました。主が私の義が近づいているよと、救いは近づいているよと励ましたことによって、彼らが目覚めよ目覚めよ主の御腕よと、こう出エジプト記の力ある御業を主を行ってくださいとお願いしたんですね。ところが主は、いやその前にあなた方がなんで、こう天と地を作られた神が私なのに、そんな敵に怯えているのかというですね、逆に問いかけられていくと、信頼しなさい私にっていうことです。そして目覚めよ目覚めよと、今度神様が彼らが目覚めるための問いかけをされて、まず彼らが憤りの杯を飲んだということを言ってるんです。これバビロンの、捕囚によって神の御怒りを受けたということ、それから終わりの日にですね、民が大きな困難を通るという予言へと移っていく。けれども神はその御怒りをですね、この憤りの杯を彼らではなくて、その彼らを虐げる者たちに振り注ぐと、渡すということ、これが終わりの日に神が行われることなんですよね。バビロンの時にも小規模、そのなんかミニチュア版で起こったっていうか、こう原型としてですね、この彼らが虐げを行ったから、その復讐が与えられて、ペルシャによって彼らが滅んだわけですけれども、世の終わりの日にも、この彼らをイスラエルの民を虐げる者を神が復讐されるということをお語りになりました。その続きでまた目覚めよ目覚めよとこう言うんですね。再びエルサレムが塵の中に伏しているように語っておられます。それを立ち上がることができるように励ます言葉になっています。では一節ご覧ください。目覚めよ目覚めよ、力をまとめシオンよ、あなたは美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ、無活霊の汚れた者はもう二度とあなたの中に入っては来ない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけエルサレムよ、あなたの首から枷を振りほどけ、囚われの女娘シオンよということで、シオンに対して主がお語りになっているわけですけれども、美しい衣をまとって、そして立ち上がってみなさいと、この首から枷を振りほどいてですね、囚われているけれども、今シオン、娘と呼んでますが、娘シオンをよ、立ち上がりなさいと、元の座につきなさいと、このように言ってます。エルサレムが女王であるかのようにですね、このまずお語りになっているということに気づいてください。これは主に愛されて選ばれて恵みによって建てられた、国っていうか、この王国王座ということで、具体的には歴史的にダビデ、またソロモンの時代に、このような状況で、このような、座について、いたということができますですね。また立ち上がりなさいとこう言ってるわけですね。でエゼキエルの予言なんですが、16章ですね、もしよかったら開いてみてください。16章に、こう非常にこう分かりやすく、この産み落とされた女の子の赤ちゃんを拾って、 成長した若い女性と契りを結び、女王の座につくこのイスラエルの姿を描いてるんですよ。この14節を見るとね、このあなたの生まれについて言えば、あなたが生まれた日にはあなたはへその緒を切られず、水で洗い清められず、塩でこすられず、布で包まれることもなかったと。もう本当に捨てられているような状況です。ですね。しかも三、このへその緒がついたままで、こう自分の地にこうまみれているように捨てられている赤ちゃんを通りがかりの人が見て、それが神ご自身ですね、拾った。これがね、アブラハム、イサク、ヤコブがですね、カナン人の中で、この族長の生活をしている様をですね、このようにして描いているわけです。そして、その、イスラエルの民が育て上げられていきます。でですね、この成熟して乳房も膨らみ、髪も伸びてたけど丸裸だったっていうんですね。そこで、衣の裾を広げて裸を覆ってちぎりを結んだと、こういうことがね、その後に書いてますけれども、これがエジプトで増え広がった、この奴隷の民である彼らを連れ出して、シナイ山にまで連れ出して、シナイ山の麓で契約を結んだと、ちぎりを結んだとの契約を結んだということになって、そしてですね、約束の地に入ってダビデが王として建てられて、ソロモンの時に栄えたっていうのがですね、この9節から14節、長いですがお読みしたいと思います。あなたは私を水で洗い、私、ごめんなさい、逆ですね、私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。あなた、私はまた綾織の衣服をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、天布をかぶらせ、絹物で覆った。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。あなたは金や銀で飾られ、天布や絹や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、女王の位に進んだ。あなたの美しさのゆえに、あなたの名は国々の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の言葉。このようにですね、わかりますか？神の恵みによって、美しく輝いている王と王国として、この王国をこのような形で美しく着飾った女王のように、神は描いてるんです。で、このような背景を頭に入れながら、改めて私たちのよく知っているエペソの2章をですね、読んでみたいと思うんですよ。エペソの2章の、1節から6節まで一気にお読みします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ、支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心と望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。似てるでしょ？最後に、キリストにあって共に天上に座らせ、着座させてくださったと。ここまで引き上げた美しい恵みなんですよ。で、先ほどのエゼキエルの16章のね、話に戻りますと、開かなくてもいいんですけれども、なんと彼女はですね、その輝かしい富や、その着飾ったものとかでですね、通りがかりの男たちと姦淫をする。 ということを繰り返し、男の像まで作って通じていくっていうんですね。でこれが何を表しているかって言ったら、イスラエルとまたユダが強くなって、豊かになっている時に周囲の国々と同じように偶像礼拝を行っていき、神に頼らずに周りの国々に頼っていったと言うんですね。で最後に彼女は遊女になるんですが、普通遊女ってお金もらうじゃないですか、旬を売る時にですね。けれども逆だと、遊女なのに自分からお金を払って男と通じていくということで、これが、この気に入られるためにですね、この自分の方からお金を払っていく、このユダの国の姿を表し、最後は男すべてによって、この惨めな姿で、この囲まれて責められていくって、見捨てられると、すべての男から今まで通じてきたすべての男から見捨てられるという悲惨な姿が書かれています。これがアッシリアの捕囚とバビロンの捕囚、このようにズタズタになってるんですよ。これがですね、長くなりましたが、一節ご覧ください。無活霊の汚れたものは二度とあなたの中に入っては来ないってこう言ってるんですよね。無活霊っていうのは神を知らない、活霊を受けてない異邦人たちのことですが、それによって凌辱をされていったわけなんですよね。でこれね、性の問題っていうのがあって、神が性を作られて、そこは神聖なところ、侵されてはいけないところなんですよね。でそこを破られると人格の深い部分が傷つくわけですよ。でこれはもう本当にこのレイプを受けた女性というのが、女性の方々がどれほど傷つくかということはもう一生もので傷つきます。またですね、結婚前のカウンセリングとかで、この、婚前交渉は絶対しないようにっていう、こうアドバイスしてもですね、またはこの若い子たちにアドバイスしても、まあそういうことをしてしまって、でそれでですね、結婚するときにいろんな意味でこのもう傷を受けていて、恐れが出てきたりとか、変な行動をしてみたりとかあるわけですよ。なんでかというと、もう一度このある領域というものをこの侵されているので、そこでもうこの安心感とか自信とか、その自尊心とか、そのいろんなものですよね、この愛されて、そしてそのことを行っていくっていうことがもう壊されているので、これを回復するというのはもう本当大変なわけですよ。でそれを神が、傷を受けているエルサレムを何とかして立ち上がらせるために、目覚めよ目覚めよと何度となく慰めよ慰めよと言って、それをすごいこう優しくですね、そして、この恵みを注いでいくということ、これ立ち上がらせようとしていく、そして鎖を解き放っていくということを今主が行われているわけなんです。そしてもう一つですね、興味深いのは、美しい衣の後に聖なる都ってついてます。聖なる都です。でここにはそのいわゆる女王としての美しさとともに、もう一つ欠けている感じがしますね。大祭司の姿ですね。大祭司の装束が栄光と美っていうふうに書いてあるんですよ。出エジプト記の28章の2節に、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れと、こう言ってるんですね。でそのようにこう整えて、この、聖なるものが傷ついたとか汚れたっていうのをもう今整えて、何とかして傷を癒して、聖なる祭司としてまた立つことができるようにという、2つの意味合いがあるでしょう。でこれがどっちの意味合いもあるのが、このやはりこのイスラエルに継ぎされた異邦人ですね、そしてまた教会ですね、有名な夫と妻に対するエペソ5章のパウロの勧めなんですけれども、そこに夫が妻を愛しなさいとですね、というところで5章の26節で、キリストがそうされたのは御言葉にある水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないもの となった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。でイエス様がこのように聖なる教会となるために清いものとして整えて、この御言葉を与え、水の洗いを持って、水の洗いってその聖霊による洗いとか、また御言葉そのものが洗いになりますから、それを持って私たちが傷ついた部分とかをこう清めて、イエス様の前で栄光の教会としてこの前に出ていくことができるようにするという流れと似ているわけなんです。ですね。では3節をご覧ください。まことに主はこう言われる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻されると。まことに神である主はこう言われる、私の民ははじめエジプトに下っていって、そこに帰留した、またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめたと。イスラエルがエジプトで奴隷状態になり、またアッシリア、バビロに捕らえ移されたということで、奴隷というのは買い取る人がいて初めて相応の対価を払って買い取られるわけです。だからイスラエルが奴隷になったわけですけれども、どうですか、買い取られましたか。買い取った人いますか。いないですよね。勝手にエジプトはヤコブの、子孫ですね、ヤコブの家族のその末裔たちをですね、奴隷として使役していきました。そしてバビロンもアッシリアもただ捕らえ移して奴隷として買い取ってない。だからただで買い取られたと。でこのようにされたから、今度は逆にですね、じゃあ私はただで買い戻すよってこう言ってるんですよ。ですね。全く無償で買い戻すよっていうことを、この3節ね、金を払わずに買い戻されるとおっしゃってくださっているわけなんですね。これ分かりやすく言うとですね、もう本当に、なんていうのかな、ひどい目にあってですね、もう理不尽な目に遭った人がいるとするじゃないですか。その人にどうやって、その何て言うかな、こう本当にこう回復させていくっていうのかな、そのもういろんなものは人格的にもズタズタにされた人をですね、恵みによって回復する、まあいろんな方法あると思うけど、愛して愛して愛してですね。そして例えばこういうことしましょうか。ね、全ての必要な生活費、新居を与えたと。で今度はですね、世界一周の豪華な旅を全て無償で与えたと。だんだん言えてくると思うんですよね、その傷ついたものがですね、今まで失われた。でそういうふうにする。だからローマの3章の23節で無償のこの恵みっていうのがですね、こう書いてますね。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるのですと。ただでこの贖われるという言葉、何か払う必要が全くない、もう一方的に愛されてということですね。だから、黙示録の最後ではイエス様がただで受けようって言ってるんです。22章の17節で、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい。命の水、命ですね、永遠の命ですよ、ただで受けなさいということですね。ですぐに5節を言いますと、さあ今ここで私は何をしよう、主の言葉、私の民はただで奪い取られ、彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉、また私の名は一日中絶えず侮られていると。いろんな人からもう侮られましたね。ファラオは主とは何者だと言ったし、またアッシリアのラブシャケも、国々の神々がね、アッシリアの王の手から救い出せなかったのに、主がエルサレムを私の手から救い出すのでも言うのかっていうに、こういろんな形で侮られたわけですよ。けれども6節で、それゆえ私の民は私の名を知るようになる、それゆえその日彼らは私がここに私がいると告げるものであることを知るようになると。だからこの神の名がこうやって侮られて いる中で、いや、私が私の名をですね、表すからここにいるっていうふうに言うから、そしてそうやって私の名を知るようになるんだよって言ってます。で、このここにいるというのが、このメシアを使わす予言になっているわけです。彼らの間に、ただ中にですね、このいるということによって私がいるということを示されるわけですね。でイエス様が、この特にヨハネの福音書で私だっていう言葉をよく使いました。ここに私がいるっていうですね、この皆の栄光を表してくださって、真ん中にいてくださって、何度も何度もここに私がいるとおっしゃってくださったわけなんです。で、このようにしてイエス様が来られたということが予言されていて、それで7節ですよ。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。聖話を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足はと。非常に麗しくですね、この良い知らせを伝える人の足が綺麗で美しいとこう言ってるんですよね。これ霊的に見てくださいね。足ってそんな美しいものじゃないですからね。あんま見たいものじゃないですよね。臭いし汚いしって言われますがね。出てきてしまいますけれども、主は良い知らせを携えていくことをこれほど美しいものだとおっしゃってくださってるんです。で、ここの言葉を引用して、パウロは福音宣教がいかに大事か、たっといかを話していて、ローマの10章の15節で、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですと、こう言いました。私たちは、初めに良い知らせを伝えたのが、女たちだったっていうことをね、思い出してください。イエス様がよみがえったそのことをですね、この彼女はだから、彼女たちはこの石が転がしてあって、そこで、この途方に暮れていた時に光り輝く2人の人がいて、で彼女たちが恐れてね、ひざまずいたんですけれども、彼女たちに言ったんですよね、あなた方はどうして生きている方を死の中に探すのですか。ここにおられません、よみがえられたのですと。で、女たちはイエス様の御言葉を思い出して、それで、ルカの24章の9節で、そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらすべて報告した。ここで走ってるか歩いてるか、これが良い知らせを伝える始まりになったわけです。とっても単純ですね。良い知らせを伝える、良い知らせだから伝えますよね。皆さん、良い知らせ伝えたいですよね。いや、私、良い知らせを伝えない方が、なんか、やりづらいっていうかね。皆さんもそうでしょ。もう必死になって、もうみんなに、こうだって言うじゃないですか。Facebook だったら、赤ちゃんが生まれたとか、なんだかなんだかって言ったら、ね、でも、絶対親はね、あげますからね。インスタとか、ね。良い知らせが早く、だからイエス様がここでは神が王であるということがシオンから伝わる。イエス様がよみがえられて、そして神の御子でありキリストであることが明らかにされたわけですよ。まあ、イスラエルにとってはこれその時拒んじゃったからね、多くの人がね、聞く再び来られることによって、このイエス様が神であられると、この神の国が建てられたということをね、シオンから伝えるってことになると思うんですけど、でももうすでにいらしてるんですよね。そして伝えてった。で、これが良い知らせで、その伝えざるを得ないわけです。伝えざるを得ないわけです。こんなに素晴らしい方はって。私もなんか最初はね、もうそのままみんなに言って嫌な顔されてですね、人間関係悪くなってたので、ちょっと知恵を使うようになりましたが、少しずつ少しずつですね。だってイエス様主だもん、イエス様神の子だもん、イエス様が王ですから、イエス様命ですから、イエス様が道であり真理であり、イエス様が 神の恵みであり、罪許される方であり、私を癒す方であり、本当にこのことを伝えていくわけなんですよね。そして今7節まで読んだんですよね。はい。で次8節ですね。あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。このあなたの見張りっていうのは、これシオンですね。このエルサレムを見張っている人たちが声を張り上げていると。主がついにシオンに戻って来られたと、目の当たりにしている。つまり、目で見る形で、メシアが来られ、主が来られたということを、共に喜んでいて、その時にエルサレムの廃墟も喜ぶと。つまりここから回復されるわけですけれども、そうやって民を慰めてエルサレムをあがなわれたのだよってこういうふうに言っているわけです。これは完全に成就するのはイエス様も戻ってからでしょう。エルサレムに戻られて廃墟が全て変えられて回復して、そして共にですね、張り上げて喜んでいるイエス様がシオンに、メシアがシオンに戻って来られたということであります。10節、主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ると。これはですね、二重に成就してますね。というのは、残念ながらユダヤ人は初めに来られた時に多くの人は受け入れなかったわけです。だから本当にイスラエルが皆救われるのはこの再臨を待たなければいけないんですけれども、この聖なる御腕がイスラエルのみならず全ての国々の前でとこう言ってるんですね。もう本当にこのイザヤ書を読んで皆さん思いませんか？あ、旧約聖書新約聖書って分けてること自体がちょっとナンセンスかもしれないっていうことですよね。もう本当になんか旧約はイスラエルの民がなんだかなんだかって言うじゃない、ためのね、契約のなんだかって。いや、ちょっと待てよと。ここまで異邦人をフルセットで語ってくださってるのが私たちの神ですよですね。そして聖なる御腕って、ここで御腕っていうと力ある腕よっていうふうに、目覚めよ目覚めよと最初イスラエルの残りの民が言っていた、この腕が表されたと。だから全てこのにこの力が表されて、しかも聖なる神の腕、聖なる神ですね。単に力があるだけじゃなくて、それ以上にその力を聖なる神が表してくださって、つまり罪を裁いてくださって、正しいものを救ってくださる。正しいって言っても信仰による正しさですね。正しいものを救ってくださると。それで地の果ての全てですよ。全てのものが神の救いを見るっていうのが、でこれが神の意図であります。で今その初めに来られたイエス様のことを私たちは呼べ伝え、地の果てに至るまで述べ伝え、私たちはそのこの言葉に従った先輩のクリスチャンのおかげで今イエス様を信じてるわけですよ。時は大航海時代とかですね、あのカトリックがありました。その次にプロテスタントですよね、遥か遠くから。もう本国では気違いだと思いました。例えば中国まで来たハドソン・テイラーなんてもう気違いだと思われてましたよ、多分ですね。そして中国宣教まで来た人たちの中で、今度は日本に行こうと、そのように考えてですね、そして日本に来たわけですよね。そして、この教会が建てられていって、その後もどんどん宣教師が来て伝えられていったわけです。その結果神の救いを見ますけれども、これが最終的にイスラエルがところエルサレムに主が来られて、でその時に全てのものが神の救いを見るとですね。 今も宣教の働きしてますけれども、再臨によって神の国が建てられて全ての人が救いを見るんだということになります。で、この聖なる身腕ってさっき強調しましたですね。なぜかといったら、イエス様が来られるということはですね、聖が清さが現れるわけです。黙示録の15章の4節で、主よ、あなたを恐れず皆をあがめない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからですと。正しい裁きが明らかにされて、神がこの方が聖なる方だということが分かるから、みんながあがめているんだということですね。なので11節で、されされそこから出ていけ、汚れたものに触れてはならない、その中から出ていき身を清めよ、主の器を運ぶ者たちよと、こう興味深い言葉出てますね。で、これが背景としては、バビロンによって捕らえ移されたユダヤ人がペルシャのキュロス王によってエルサレムに戻りなさいと言った時に、器を持っていかなければいけないわけですよですね。この新ネブカドネツァルがこう運んできた器があるわけでしょ。バビロンの宮に、安置していた、そこに入れていた器があった、ベルシャタルがね、そこから持ち出して神を賛美した、このバビロンの神々を賛美したから滅んだわけですけれども、それを持っていかなければならなかった。その時にこのバビロンを惜しんだりですね、ここでね、されされって言ったでしょ、汚れたものに触れて、だからバビロンと一緒の生活しちゃいけないよって、このまだ崩壊する前のバビロンにいるユダヤ人たちに言ってるわけですよ。なぜかって言ったら、バビロンのはみんな滅んでいくからね、この汚れとともに滅んでいくからねってこう教えているから、それに触れないようにって言ってるんですね。で、神は裁きを行われるんですが、その裁きによって性別されたものは救われるわけですよ。わかりますか？救われるわけです。けれども、同じ不正を行っていたら、同じ汚れを持っていたら、共に滅んじゃうじゃないですか。まあ、簡単ですけどね、そういう、いわゆる何か巻き込まれるっていうかな、その神の裁きにね、聖なる裁きに巻き込まれないようにしなさいということで、触れてはいけないと。で、私たちが神様のこの、この裁きということを考えるときにも、同じように、この汚れたものに触れないようにしていなさいっていう、こういう教えになってくるんですよ。この箇所をですね、第2ペテモテで実はパウロ引用してるんですね。第2ペテモテ2章の19節から21節を読みします。しかし神の堅固な土台は据えられていて、そこに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は皆不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あることは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でも これらから離れて自分自身を清めるなら、人は尊いことに用いられる器になります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役立つもの、 あらゆる良い働きに備えられたものとなります。今見たら、あれ正確な引用というよりも、そのだからこれを念頭において説明したって感じですね。だから主の器を運ぶものによって、この器を運ぶものにも語りかけてるんですけど、ここでパウロは言ってるのは、私たち自身が器だと、そしてその汚れでは、つまらないものとか不義の器ではなくて、その尊いことに用いられる器になっていなさいと。そのね、いわゆるこの神殿の器であるとかね、このつまらない器っていうのはあれですよ、木や土の器っていうのはゴミ箱とか、そういうものじゃなくて、尊いことに用いられる器だからになっているから、不義を離れろ、汚れを離れよと、いうことを言っているわけなんです。で、12節で、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるように去らなくてもよい、主があなた方の前を進み、イスラエルの神がしんがりとなられるからだ。これ興味深くて、バビロンから出ていくときにですね、なんかこう災難が起こったかのように必死になって逃げる必要は全くないよってこう言ってるんです。主がすべてその旅路を守って、しんがりだから後ろから追ってくることもないよって、ほら 出エジプト記はね、もうみんななんか歩いてたら後ろから追ってきたじゃないですか。ああいうこともないと、しんがりになってくださるからとですね。で、事実、ペルシャの、このキュロスはですね、もう行きなさいと言って、でそれでちゃんと準備をして、それでエルサレムに追われるということではなくてですね、そのまま守られていながらですね、まあ、エズラの場合は軍隊をあえてつけなかったんですけど、その つけてくださいって頼まなかったんですよね。金銀の器を運んでいてもですね。でもそれでもゆっくりとですね、進んでいくことができるんだと言ってるんですね。でね、これね、霊的にもね、すごく知恵のある言葉だと思うんですよね。この、汚れから贖い出された人たち、救われた者たちが、この自分の今の状況っていうのをですね、こうやっぱ当惑するんですよね。やっぱりクリスチャンになったら、今ここで自分がこのままの状態でいいのかってこう思うわけですよ。例えば当時はですね、奴隷だった人は、まあ、奴隷解放されなきゃいけないのかなとかね、あとは割礼を受けていない異邦人が割礼を受けなきゃいけないのか、あとはユダヤ人の方が極端になっちゃって、私は割礼をこれ戻さなきゃいけないのか、無割礼にしなきゃいけないのかなとかね、こうなんか、いやいや、召された時の状態のままでいなせってパウロは勧めたんですよね。そんな慌てなくていいよって。でこういうことなんですよ。皆さん、なんか納得してますかね。例えばね、ちょっとどうなのかなっていうようなこう職業についている人がですね、その急にこう変えなくて大丈夫で主が守ってくださるよってこう励ますわけですよ、私もね。でそのそして本当できたらそこからその仕事を辞めればいいけれども、そのまあ、慌てる必要ないよ、もうあなた清められたんだからねって。でこれ本当に実話ですけど、アメリカでカルバリチャペル私が奉仕していて、事務所にいろんな人の電話が来るんですよ。で私が取った電話じゃないですけれども、隣にいる牧師さんのですね電話には、トランスジェンダーの方がいらっしゃって、そして私救われたんだけれども、で手術もしちゃったんだけど、戻す必要あるのかとね、で悩んでますとかって言ってる時にね、ここの召されたままの状態にいなさいっていう箇所をですね、牧師さんが引用してたのを、だからもう実質は変えられたわけです。新しい人にされたわけですよ。だからその後のことは主が何とかしてくださるから、まあ慌てなくていいよっていうね、主がこの一歩一歩その出ていく道っていうのを示してくださるよっていうことです。で13節、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ、極めて高くなる、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようにではなく、その姿も人の子らとは違っていたと。はい、この、49章以降のですね、この新しいこう区分入ってるじゃないですか。でそこで2つのテーマがあると私お話しました。一つがそのエルサレムを神が慰めて立ち上がらせていくっていう姿ですよね。もうずっとこの落ちぶれて、このなんか自尊心が全部なくなってしまって、もう立ち上がれない、恐れているとか、そういうのをね、で同時に織り込むようにして、この2つの糸で織ってるかのように織り込むようにして、主のしもべの予言があるわけですよ。だこのその前はキュロス王を通してこの神のご計画、この救いのご計画が現れてましたけど、それを実行するのが主のしもべだってことが予言されてるわけです。それで初めにこの、矢筒に隠した矢のようにですね、この神の言葉を抑制的に語っておられた姿があり、つまり、この足を折らずにですね、この優しくというか、この公義を正義を広げていった、義を広げていったイエス様のお姿が出てるわけです。その後で弟子として言葉を聞いて、耳を開いてくださったってね、ほら やったでしょ。で、奴隷がこのね、杭をね、こう打ってっていうね。で、それで、主の言葉を聞いて、見心を知って、この髭を抜かれても、こう、殴られ、平手で殴られても、それを、この甘んじて受けていったと。しかし、主は蘇らせてくださるという希望を、この方に与えられるっていうですね。報いを与えられる。で、そしてですね、ついにこの52章の13節から、ついに、殴られた後で傷つきまくって、あげられるっていう予言があります。十字架の予言ですよ。十字架の予言です。このあげられるというのは、この天にあげられるっていうふうな解釈もあるんですが、ヨハネの福音書の12章の32節、33節にこう書いてあります。イエス様が言った言葉です。私が地上からあげられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せますと。けれどもね、ヨハネが解釈してて、解説してて、これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであると。あげられるというのは、この十字架にあげられるということでヨハネは解き明かしてるんですよ。それで、主が戻って来られるときにですね、こう多くの者が見てると。で、次見るとね、王たちがね、口をつぐむってあるから、やはりこれね、再臨の予言になってるんですが、しかしその時に、挙げられた方、つまり損なわれて、もう人のような顔してないと。ですね。殴られたりしてですね。そして、損なわれて人のようにも見えないっていうぐらい、無残な姿っていう傷跡を残しながら戻って来られるという予言になってるんです。これが本当にミステリーっていうか、ミステリーっていうよりもはっきりしてるね、これは。イエス様が蘇られました。ね、蘇られた時にイエス様だと分かった弟子たちは、なんで分かったかというと、まあ、マグダルのマリアとかはね、もう声聞いただけで分かったんですけれども、やっぱりね、手のところに刺された釘の跡、脇腹の跡ですね、足の跡ですね、これ見て分かったんですよ。つまり、イエス様は復活の体においても、この傷を負っているってことなんです。わざわざなぜですよ。いや、傷癒したら、だってね、私たち傷ついたとしたって、もう復活したらもう全くないじゃないですかって教わってるし、そうだと信じてるじゃないですか。なんでイエス様が、黙示録これから読んでいくとですね、5章からかな、子羊って言葉出てる。ずっと子羊なんですよ。で、天のエルサレムに至るまで子羊、ほふられたと見える子羊が立ってるのを見たって感じ。傷が残ってるんです。なぜですか？この癒しは、この傷によって癒されたんだよ。このエルサレムを癒す癒しは、私たちを癒す癒しは、この方によって、この方の傷によって癒されたんだよ。これを永遠に思い起こすためです。15節。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだと。栄光の王の王、主の主として来られる方が、このような無残な姿、顔、形をしているので、人々は口をつぐんでしまうわけですよ。王たちが継ぐんで、聞いたこともない、見たこともないと。もうこれは驚愕でしかないという。これがパウロが知恵と呼んで、奥義と呼んだ、第一コリントに書いてある箇所です。2章の8節、9節を読みします。この知恵をこの世の支配者たちは、誰一人知りませんでした。もし知っていたら、栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは、目が見たこともないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたと。このようにして、すべてのものを救われる方、義を ね、救う義をもたらして平和をもたらしてくださる方、王の王であられる方が世の指導者から捨てられた方で、もうこの支配者たちは誰も思い浮かぶことができなかったと。この世の支配者たち誰一人知らなかったと。それはそうですね、力を持って栄華に富みですね、そういう者たちが支配するわけで、この、自分たちをも支配する人たちが方が来るでしょ。そしたらどれだけって思いますけど、なんと傷が残ってるっていうですね。どうですか、傷が残ってる傷、やっぱり整形して治したいですよね。やっぱあの美容整形ってね、すごいなって、あ、人道的だなって思うのは、やっぱりあのほら、傷ついちゃった女性の方がね、こう整形手術でね、ある程度治ったとかね、本当にそれは素晴らしいことですよね。この美しさを戻してね。けれどもイエス様は残ったままなんですね。それが私たちは、自分は自分には義がない、この方に癒された、この方に許された、イエス様はいつまでも愛して、いつまでも癒してくださる方なんだということです。だからこれ対比されてます。エルサレムは傷つきまくってなかなか立ち直れないところを、なんとか立ち直せようとする主がおられて、じゃあどうやって立ち直せるか、身代わりに傷を負ってくださったということによって立ち直せてくださるということです。これが神様の神秘ですね。誰も見ることができなかった、誰も聞くことが、聞いたこともない。で、53章で今度は残りの民が、イスラエルの民が告白していくんですね。主の御腕って、こうでしたっけ、誰が信じますか、こんなことって言ってよ、驚き、呆れて、それで悔い改めていくところが53章になりますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。じっくりと52章を学ばせていただきました。あなたの、このような、なんて言ったらいいでしょうか、配慮、ご配慮、知恵、ご計画、思慮、これを見ることができました。主よ、そして私たちが傷ついたところ、本当にまだ汚れているところ、これを洗い清めていただく必要がありますが、あなたは本当に忍耐を尽くして私たちに付き合ってくださり、塵の上から立ち上がらせてくださるということを信じて感謝いたします。そしてまた座につきなさいとあなたは言われましたが、私たちはもうキリストにあって天にある座につかせて霊的にいただきました。ですからそうしたものとして、ここでこの地上で歩んで、そしてイエス様戻られた時にその故郷に戻ることができると、国籍は天にあるとあなたは言われましたが、本当に主よ、そのようにして私たちが生かされていることを覚えます。主よ、イエス様のことをまた思い起こし、そしてその傷ついた肉、傷ついた、砕かれた肉、流された血を覚えて、一日一日を歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。